シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
アイシパルエです。よろしくお願いします。
お願いします。
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 シパルエさんはいつ以来でしたっけ？
クラウドの時だから一月ぐらい前ですかね。
そうですね、結構空きましたかね。
そうですね。では今日は、哀れみの三章について話します。この映画は9月27日公開のアメリカ・イギリス合作で165分ですね。 R15 です、で現代がカインズ・オブ・カインドネス、まあ優しさもしくはいたわりの種類、で監督がヨルゴス・ランティモスで、脚本がヨルゴス・ランティモスとエフティミス・フィリップで、この人はまあ、ヨルゴス監督との、まあ、チームというか、一人で、過去の中の乙女とロブスターと聖なる鹿殺しの3作を一緒にやっていると。ある意味の、前作と前々作はやってないって感じですかね。哀れなる者たちか。
そうですね。
女王陛下
の。女王陛下。
やってないって感
じ。やってないですね。映画 .com の説明を読むと、女王陛下のお気に入り、哀れなる者たちに続いて、ヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンがタッグを組み、愛と支配をめぐる3つの物語で構成したアンソロジーということですね。では、この感想をシパルエさんからお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。この作品は、なんか、ちょっと変わった仕組みになってて、3本立てで別々の話、なんですけど、キャストが同じで、同じキャストがなんかそれぞれ、その作品 1話2話3話の中で別々の役割を役をやってるっていう形なんですね。で、それがまずちょっとまずもって面白かったなっていう、なんか初め脚本を作ってる時には並行して3つの話が別々のキャストで進む話をなんか監督は考えてたみたいなんですね。なんですけど、これは観客が混乱するからやめようってなって、別々の作品3つという形に、したらしいです。で、なんかテーマもなんとなく通底するテーマみたいなのがあったりとかして、この3本立てなんだけど、3本がなんか微妙に関係してる、こう、組み立てみたいなのが、まず僕はすごく面白かったし、はっきり好きな感じでした。それも、それぞれの話もちょっと変な話で、なんかトワイライトゾーンみたいというか、ちょっと不思議な話というか、なんか現実世界っぽい舞台なんだけど、ちょっとなんかねじれたことが起こってて、なんか不思議な、ことが展開していくっていう。なんか、その時間も、なんか一本の長い作品じゃなくて、で3本で分かれてるんで、なんか短い時間に集中してみて、なんか話が切り替わっていくっていうのが結構新鮮で良かったです。で、どの作品も主役級でエマ・ストーンとデシー・プレモンスが出てるんですけど、なんか毎回関係性が違って、なんか1話だと夫役で妻は別の人がやってるんですけど、デシー・プレモンスが夫をやってて、夫の視点で話が最初から最後まで割と進む感じなんですよ。で、2作目は夫婦の話で、エマ・ストーンとジェシー・プレモンスが夫婦役で、前半が夫の視点で、後半が若干妻の視点っぽく変わってるんですよね。で、最後が、これも夫婦ではなくて、エマ・ストーンが奥さん役で、まあ、ジェシー・プレモンスはその妻の相棒役みたいな感じで出てくるんですけど、これは最初から最後まで妻のほぼ視点で語られていて、なのでなんかこう、毎回その夫、夫婦の切り替え、妻の視点みたいな感じで、エマ・ストーンとジェシー・プレモンスの役でなんかこう切り替わっていく。まあ、基本、エマ・ストーンなんですけど、それもちょっと面白いなと思いました。で、良かったところで、役者さんがなんかすごい、癖のある役者さんがたくさん出ていて、先ほど言ったジェシー・プレモンスとエマ・ストーンもそうなんですけど、二人とも特に僕は好きな役者というわけでもないんですが、ジェシー・プレモンスは特に今回順撮りで撮影されてたらしいんですけど、ショーを経るごとに1話から 3話にかけて、ジェシー・ブレモンスがどんどん痩せて髪が短くなっていくっていうのは、まず笑えるというか面白くて、はい、どんどん痩せていくんだけど、みたいな。そうそうそうそう。最初はね、太れ太れって言われてる
の
に、
うん、言われてました
。手にべっぷりしてるのに、太れ太れ言われてて。
うん、ああ、そうか、そうですね、確かに。
そうなんですよ。で、最後はなんかほとんど丸刈りに近いぐらい髪短くですね、うん。で、役のキャラクターも全然真面目な役から、なんかちょっとおかしい、うん、頭のおかしそうな人まで使い分けてて、結構良かったです。うんうんうん、で、あと、僕、ホンチャウさんは、ちょうど今年、うんうんうん、ケリー・ライカート監督のショーイングアップを見た、正月ぐらいかな、
うんうん、
多分見て、あ、この人、なんか面白い、いい役者さんだなと思ってたんで、うんうん、見れて嬉しかったです。
あれは見てないですか、うん、レストランの。
レストランのやつ。撮れた。う
ん、土下さん喋ったんですけど、何でしたっけ、思い出しましょう。かりました
。ザーメニューです。
あ、ザーメニューか。
ああ、はいはい。あ、見ました、見ました。あ、見ましたね、はいはい。あれは配信で見ました、うん。あれも面白かったですね。
ホエールも出てます、
ね。ああ、そうでしたね。
ホエールは僕は見てないん
です。あ、見てないですか。あ、そうです
ね。はい。全然大丈夫です、うんうんうん。そうそうそう。なんか、ちょっと、なんでしょうね。結構遅咲きの役者さんって、本人インタビューで結構私は目が出るのが、遅かったんですけど、なんかちゃんと役を選んで、こういう、なんですかね、フォロワーが何人いるとかじゃない、なくって、ちゃんと役を、演技を評価されて、出演作を積み重ねていきたいみたいなことをおっしゃってて、なんか割とキャリア的にいい作品出てる、今、最近見てる限りはいい作品出てるなと思って、今後もちょっと期待だなと思ってました。はい。で、これ、なんか、やっぱり三つあるんで、
うん、
なんか共通のテーマってなんだろうっていうのがすごい気になってて、
うん、
一つはまあ共通点で言えば RMF っていう、まあ、タイトルに、第1話が RMF の死、
うん、
第2話が RMF は飛ぶ、で、第3話が RMF サンドイッチを食べるっていうタイトルなんですけど、RMF って人が必ず出てくるんですね。で、どっちかとなんか、なんですかね、マクガフィン的なというか、なんかあんま意味はないというか、この人に関しては意味がないという感じで、僕、だから最初 RMF の死っていうタイトルが出たときに、意味がわかんないんで、ロバートとレイモンドとリタって登場人物が出てくるんですね。ロバートがジェシー・プレモンスで、リタがエマ・ストーンで、レイモンドがウィリアム・デフォーがやってたんですよ。で、R で始まる、名前だったんで、この三人のうち誰かが死ぬのかなと思って見てたんですね。前置きがないんで、RMF の死って書いてあるから、もしかしたらその三人の名字が M とか F なのかなとか思って見てたんですけど、全然関係なくて、なんか普通におじさん、ただのおじさんだったんですけど。
ただ、冒頭になんか、家に行ったおじさんのシャツに RMF って書いてたじゃないですか。
ああ、そっか。あ、それで気づいたのか。それで、ああ、と思ったのかな、うんうんうん。わかんないけど。ああ、すごい、よく覚えてますね。
あれってイニシャルだけでしたっけ、シャツの。
あれ、シャツに、あれ、うん、しか書いてないんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
で、最後にも、サンドイッチ食べてると、同じシャツ
なんか
ですね。うん。拭いてる。
なんか、だから、ね、あれは同じ人とも取れるようにはなってるんですよね。
多分同じ人なんだと思いますね、
すね
一応、
うん。
だから1話で死んだ人が3話で生き返るってことです、
うん、ですよね。だから時系列は多分ちょっとおかしいんですよね。2話と1話が逆なのか。あれすごい。
ああ、そうですね。2話で助けてってことです、ね。
ヘリコプターの運転手役で、うんうん、出てきたんで、
そうですね、
多分、
う
ん、
確かに
その順序が逆なのかなと、
うん。確かに、うん。
っていう、まあ、それが一つ共通の登場人物で出てくるんですけど。
はい。
なんか、RMF の C から始まる、第1話が始まるんですけど、なんかこれ共通してんのが、誰かが死ぬと、それがスイッチになって話が終幕に向かうっていう構成になってて、
うん、
1話が RMF が死んだことで、ジェシー・プレモンス演じるところのロバートが、上司のレイモンドと仲直りをするというか、
はい、
うん、っていうので終幕だったんですよね。で、2話目が、リズ、エマ・ストーン演じるリズが、夫の言うことを聞いて、命を失ってしまったことで話が終わるんですよね。
うん、
で、3話目が、あれですね、双子の、プールに飛び込んだ方。 あの人が死んだことで終幕に話が向かう。
うん。
うん。うん、で、それも多分なんか一つ、なんかこの、そういうルールで動いてる話なんだろうなと思いました。
うん、
で、僕はテーマはこれ、この先のテーマは、支配ルール依存の話だと思っていて、うんうん、で、なんか、人間が生きる上で必要とされている、必要とするものがいくつかあるんですけど、例えば役割っていうか仕事もそうなんですけど、なんかこういうロールみたいな役割、この人の役割みたいな、1話だと仕事、職場、仕事、なんだろうな、そういうものがテーマになってて、2話だと家庭というか夫婦、愛とか、そういうものがテーマになってて、3話は居場所というか、コミュニティというか共同体というか、そういうのから、そこに生きていく上では、どうしても何かのルールに縛られたり支配されたりしてしまうんだけど、っていうのをすごい意地悪く描いている作品なのかなって思って見ていました。
うんうんうん、
で、総論として僕は、もうすごく面白かったんです。それぞれ話に趣向が凝らされていて、なんか感動するとかそういうわけじゃないんですけど、1話1話すごくこれどうやって終わるんだろうって楽しみながら見たし、最後まで見た後に、なんか遡ってもう一回見直したいなって思った作品なので、結構、良い作品で、人にも勧めたくなるような作品だなと思いました。はい、私の感想は一旦以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、おときやさんお願いします。
はい。まず、監督のヨルゴス・ランティモスの作品は、まあ最近のものは見てるんですけども、
はい、
ロブスターとかそれ以前のものは見てなくて、僕は。
はい。
だから、この、今回の、アレミの三章の脚本家のエフティミス・フィリップさんの、まあ脚本入ってる作品見てなくて、
うん、
むしろそっちの方が、ヨルゴス・ランティモスっぽい作品なのかな、みたいな感じで。
はい。
まあ、他のもまあ変な映画はありますけど、まあまあそんな感じでちょっと見たところはありますけども、まあその辺の共通点あるのかみたいなね、うん、ちょっと聞いてはみたいですけども、で、今回の作品は、まあ、面白かったですね。
うん、
変な映画だなっていうね、感じで、あと見終わって、とりあえず水が飲みたくなりましたね、僕は。一番最後の三章目がね、水がね、とにかく水飲んでるシーンが結構あるじゃないですか。しかもその水道水とかそういうのは飲めないみたいなね。
うん。
なんか、普通になんか喉乾いたなみたいなね、感じがちょっとしましたけど、見てる間にね。で、まあ、あと、シッパレさんおっしゃったように、まあ、どれもなんか支配する人、される人の話みたいな感じで、三章ともその共通するものがあって、なんですけど、役者は同じだけど全然違うような人が演じてるとか、その役者の演技力で見せるみたいなところとか、まあそういうところはすごい、うん、見応えありましたし、面白かったですね。で、まあ、そんな感じで良かった点としてはやっぱりまず演技ですよね。特にジェシー・プレモンスの演技が、まあ、三章はそこまで、まあ、主役って感じじゃない、まあ、二番手ぐらいなんでね。特に一章二章のジェシー・プレモンスの演技が、まあ、なんでしょうね。最高と言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい、面白いというか、怖い部分もあるし、二章なんかね、ちょっと怖い部分もあるんですけど、一章なんかすごい本当、まあこの哀れみっていうか、まあ、どっちかって言ったら哀れの方ですかね。なんかそういう感じがすごい出てましたし、まあまあ、もちろんね、彼は賞を取ったわけですけど、これね。いろんな人間が演じられるんだな、みたいなところとか。
うん。
で、まあ、これを見た後に僕はシビルウォーの、赤メガネの男をね、見たわけですから、だから余計なんかこの落差というかね、そういう違いが、まあ、むしろシビルウォーで彼が出てきた時点でちょっと、人によって笑っちゃうみたいなところあったかもしれないですけど、まあそういうところとか、まあ最近かなりよく映画で見るんで、すごいやっぱいい俳優だなっていうふうにね、思いましたね。うん。で、まあ2点目としては、この3章あって、それぞれ単体でも結構面白いんですけど、
うん、
まあその3つが、その繋がってないようで、まあちょっと共通する部分があって繋がってるみたいなところとか、先ほど、シパレさんおっしゃったように、話が始まりに戻るみたいなところとか、 そういう仕組みというか、その、ロジックみたいなのもあってとかはして面白いですし、あとまあ、その、単純にその謎のおっさんが、誰なんだろう、その、RMF っていうね、おっさんが出てくるのとか、最後になんか知らないけど、サンドイッチ食ってるのとかもね、なんか面白いですし、まあそういう、まあよ、すごい練られてる構成の作品で、まあ楽しめたなっていうところですね。でまああと、まあ細かいところはまあいろいろ1、2、3ってあるんで、ありますけど、
はい、
まあ、それぞれちょっとずつ感想を言うと、まあ一章は、その、特に支配っていう部分が強いのかなって、人を、その、自分では何も決められない男みたいなね。
うん。
まあ、僕は自分がそうではないんですけど、その、支配されるのと支配するので言えば、まあ、支配することもないですけど、別に支配したいっていうつもりもないですけど、支配されたいとか、なんか人に決められたいかっていうと、全然そういうふうにあんま思わないんで、うん、彼の気持ちは、わかるかっていうとあんまりわからないんですけど、でも、まあ、世の中にはそういう人もいるというようなね、表現というか、そういう話なのかなって思って、
うん、
まあ、確かに決めてもらったりとか、役割を与えられた方が楽っていうのはありますよね。だからそういうところとか、なんか、まあ、少なからずみんな、誰かに何かを決めてほしいと思ってるではないかみたいなね、っていうなんか指摘なのかなとか思ったりとか、いう話だったかなと思って、で、二つ目は、まあ、夫婦におけるなんか支配の関係みたいのが途中から見えてくるんですけど、まあ、あれってまさにその極端に描かれてますけど、まあ、DV だったりとか、そういうものの支配の関係にもつながる部分があったりとかして、あれもなんかすごい、ちょっと怖い話でもありましたし、あとはまあ、ヨルゴス・ランティモスらしいといえば、あれですけど、このビデオは気まずくなるから見るのやめようみたいなね。
うん、
結局見ちゃうんですけど、うん、まあ、確かにあれは気まずくなるわっていうね。
うん、
すごい。
あそこ結構爆笑シーンだったね。
まあ、なんかセックスビデオなんだろうなと思ったんですけど、
はいはいはい、
だからそう来るのかと思ったら、その上を来たから、めっちゃ面白かったですね。
うん、まあだから、ねえ、この人たち、ね、まあ、他のね、作品を脱いでますけど、あの人たちは。
うん、
よくやるなっていうね、感じの、うん、ところですよね。そう、
でも、あれじゃないですか。あれが多分、目くらましになってて、
うん、
あのビデオを見た後だから、
うん、
その、帰ってきたリーズが、ダニー視点で言うと、なんか、前と違ってる、みたいな、
うん。
なんかその、警棒でお尻を叩いたりとか、
うん、
なんか、変なことしてくる。言ったけど、
うん、
でもああいうことやってたら別にそんなに違和感ないんだけど、動画見てましたからね。
まあ、そもそもどんな女性だったかっていうのね、我々知らないんで、わかんないんですよね、う
ん。
彼が言ってるだけなんで、だから、それもなんか疑心暗鬼の話だと思うんですけど、
うん、
これも、
うん。
お互いに疑心暗鬼っていうか、まあ、どっちかっていうと、その、ジェシー・プレモンスですよね、ダニエルかなの、
うん、
が奥さんに対する疑心暗鬼なんですけど、まあ、見てる方としては、二人に対して疑心暗鬼なんですよね。
うん、
なんか、むしろ、ダニエルの方が頭おかしくなってんじゃないかとも見えるし、
うん
うん、その辺がすごい面白い構造だし、その、無人島で実際何があったのかってことは、ほぼ描かれないんで、
うん、
その、何が、本当にね、想像するしかないんですよね。なんかその、彼女が変わってしまった理由が無人島にあったんではないかってことですよね。
うん、
だからその辺、なんか面白い話でしたね。で、まあ三章目としては、まあ、カルトの話ですよね。
うん、
も
う
本当にその、なんだろう、ホンチャウとウィリアム・デフォーの二人、うん、教祖二人みたいなね、感じですけど、まさにカルトって感じで
、うん、
すごい面白かったですね、あれはね。で、なんかいろんな儀式とかね、こう、まあ、水に、ただの水なんですけど、まあ、彼らの涙をこぼすと、まあ、清められた水になるみたいなね、感じとか、あと、清められたかどうかを、汚れてないかどうかを、試すというか、その、調べるのに、なんか、舐めるっていうね。
うん。
しかも、ただのサウナじゃんっていうね、ふうに僕は思いましたけど、あの辺とか、まあ、ああ、カルトっぽいな、みたいなね、感じとか、
うん、
あとその、エマストーンがその、自分の家庭に戻ってしまったことがバレて、
うん、
で、 あそこから追い出されるみたいなシーンがあったと思うんですけど、うん、その、去り際に、ホンチャウとエマストーンがその、会話してで、どうか戻してくださいとかね、助けてほしいっていうふうに言うんですけど、そこの辺のやりとりがまさにカルトっていうか、ホンチャウはね、なんつってたかな。無理に戻ってこなくていいみたいな、なんかその、なんかね、そう、無理強いしないみたいな、そういう感じで言うんですよね。あえてそうやって言うみたいなね、感じとか、なんかすごい、操られてるなっていう感じがね、すごいしましたし。あとはその、まあ、三章を通してそうなんですけど、マーガレット・クアリーの使われ方が大体同じみたいな。これは結構共通している。キャラクター的にというかね。まあ結構いろんな映画彼女出てますけど、大体その、結構似てるキャラクターの使われ方多いなっていう。まあその、脱げるとかいうね、ところとかもあると思うんですけど、もちろんね。なんか、ちょっとたまには違う役やらせてあげたらいいのになって、ちょっと若干かわいそうになったりとか、ふうには思ったりはしましたけど、そういうところとか、まあ、あとあれですね、この三章目は信仰とか汚れみたいなね、そういう話なんですけど、まあそんなことより、安全運転の方が大事っていうね、すごい面白い結末だったなっていうね。もう冒頭からね、エミリーかな、エマストーンが演じてるエミリーの運転がすごい荒かったんですけど、あ、やっぱ最後それに繋がるんだな、みたいなね、ところとかね。面白かったですね。そんな感じですかね。はい。まあちょっと、バラバラっと喋りましたけど、はい。以上です。
あの車は旦那さんの車らしいですね。
あ、
エマストーン。
あ、本物。
ああ、本物って書いてました。
あんなの乗ってるんですね。
すごい。
彼女はでも運転、まあ、スタントですかね、じゃあ、基本。
なんじゃないですかね。
他に、相当ドリフト、すごかったですよね。
すごい慣れてる感じでね、あれでしたけどね。
そう、だから逆に、なんかすごい超絶ドライビングテクニックを披露したから、なんか最後最後で、あれは、なんかバッチ的なことなのかなと思いましたけどね。で、なんでかというと、普通に見えたはずの、元夫のジェリーが、もう最悪のことをするじゃないですか。はい、奥さんに対して。はい、そう、昏睡で的なことをするわけですよ。で、ひどい目にあって、だから、そのせいで、教団から追放されるんですけど、
はい、
で、同じことを、その、救世主候補のルースにやるんですよね。なんかその薬を持って、裸に塗って、剥いちゃって、意に合わない、こう、ピカザシ的なことを強制的にやらせてて、同じ、その、どうしようもない元夫と同じ行為を彼女はしてしまっていて、それで罰が当たっちゃったみたいな話なのかなと思って僕は見てました。だから それまでだって完璧なドライビングテクニックを披露してたんで、なんでここに来て、ミスるのっていうのは、ちょっとそれを思っちゃいましたね。
まあ、僕が安全運転が大事って言ってるのは、冗談でもちろん言ってるんですけど、すごい面白い終わり方だったなと思って。
確かに。
いや、だから普通の駐車場に止めるときもそんなドリフトする必要あるっていうね、そういう運転だったんで。なんか、あれは教団には何も言われないのかな、みたいなね、ちょっと思いましたけどね。はい。そんな感じです。
はい、ありがとうございます。では次話すんですけど、なんか全体の話の前に、このなんか、作品の、解説を町山さんがやってて、で、僕は聞いてないんですけど、
はいはい。
なんかツイッター X の やつを見る限りはなんかギリシャ神話との関連が結構強くて、ドリフトの、その、車の運転自身もそこ、ちょっとギリシャ神話から来てるかどうか知らないですけど、まあなんか意味があるらしいんですよね。だから、もしそういう、そのバックグラウンド的なところを知りたい人がいれば、まあそれを探して聞けばいいんじゃないかと思いますね。
なるほど。
多分いろいろな、まあ監督ギリシャ人だから、まあもともとギリシャ神話との関係を描いて、下地というか、モチーフにした作品も結構あるから、まあ今作もそういう感じっていうことなんじゃないですかね。で僕はだからそれは全然知らないので、まあそういう、 ベースについては全く話さないですけど。
はい。
ってことですね。はい。で、僕は、まあ、ヨルゴス・ランティモス監督がすごい好きで、
うん、
まあ、監督で何人かその、もうこの監督が撮るなら絶対見たいっていう人いると思うんですけど、
うんうん、
まあ、僕だったらイチャンドンとか、
うん、
まあ、アリアスターとか、
はい、
まあ、ポンジュノとかもそうですけど、
うん、
まあ、作家性があって、
うん、
もう、新作が出たらどんな映画であれ見たいなって思う人、
うん
うん、
まあ、そういう一人だと思ってるんですけど、
うん、
ただ前作は特に僕はあんま面白いとはそこまで思えなくて、まあそれはここで撮りましたけど、
うん、
配信しましたけど、
はい、
まあ原作の方が面白いなと僕は思ってるので、
うんうん、
その映画化した時にちょっとなっていうのがあったのと、
うんうん、
あとはこの監督自身の作家性がやっぱすごい強い人だから、
うん、
オリジナル作品を作ってほしいなっていうのがやっぱあって、
うん、
で、おとけさんも指摘してましたけど、この、一緒に脚本を作ってる、
うん、
エフティミス・フィリップさん、
うん、
まあ、今回この久しぶりの共演で、
うん、
まあ、僕があんま好きじゃないって言った哀れなる者たちと女王陛下のお気に入りはあんま、うん、入ってないんですよね、
うん。
で、過去の中の乙女とロブスターと聖なる鹿殺しは、うん、一緒にやっているっていうことで、うん、まあ、この作品はその過去3作に近い。
うん、
むしろ、哀れなる者たちは僕は、ヨルゴス監督っぽくないっていうか、うん、まあ、世界観は、うん、近いんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかこんなに言いたいことをストレートに言う監督じゃないんじゃないかと思ってたので、
うん、
ちょっとがっかりしたっていうか、
うん、
何言ってんだろうかわかんないっていう作品を撮ってほしいんですよ。
うん、
なんかいろいろ考えれるっていうか、
うんうんうん、
かその、そういう作品を今回は撮ってくれたんで、僕は、すごい好みの作品ですね。
うん、
なんかテイストとしては、なんか、めくらい、うなぎ、3人で撮りましたけど、なんかああいう、ちょっと村上春樹っぽい、なんかちょっとこう、SF までいかないんですけど、ちょっとなんか、夢というか、
プロ
工事に迷い込んだ人みたいな、それをなんか垣間見れるような雰囲気が、全体、ストーリーもそうですし、
うんうん、
なんか撮り方とかもなんかこう、
うん、
ちょっと淡々としつつ、
うん、
無機質で、
うん、
突き放したようなこう演出っていうのが、
うん、
めくら柳とか、まあ村上春樹とか、
うん、
まあもしくは僕は星新一も好きなんですけど、星新一っぽい感じだなっていうふうに、うん、まあ人によってはその世にも奇妙な物語の豪華版みたいなの書いてる人もいましたけど、うんうん、僕はちょっとその村上春樹っぽいなってすごいみんな思いながら、
うんうん
見てましたね、
うん。
なんかバースデーっていう話あったじゃないですか。誕生日だから、
一
個だけに願いを叶えてあげるよとか、
はい、おじいさんが。
はいはい。
うん、
おじいさん、わかりますよね。え、ミクレアナリに出てきた話の。
うん、うん、おじいさんのね。
おじいさん、
はいはい、
おじいさん。
はいはい。おじいさん、はいはい。
あの話の、なんか雰囲気、
はいはい、
すごい僕はなんか
思
います
。なるほど、
うん。特に最初の3話のうちの最初の話とかは。
はい、
はい。はいでまあ別に全然音が意識してるわけじゃないと思うんですけど、
うん、
まあ好きなテイストなんだろうなと、僕も好きなテイストなんだろうなっていうのはすごい思ってましたね。で、やっぱ何回か見てもっといろいろし、まあ考えたいなと思ったんですけど、
うんう
ん、いかんせん長くて、
まあそうですね、
確かに、
ね。
まあ一回しか見れない、
ね。三章あるんでね、
うん。配信とかに、まあ、向いてる作品かもしれないな、
うんうんうんうん、
なんか、ブラックミラーみたいな感じでやってくれるといいですよね。
ああ、そうですね。
1話完結で、
うん、
6話ぐらいで1シーズンとかで、
うん、
やってくれるといいかもしれないですね。
ただ、ブラックミラーもこういう感じですけど、なんかもうちょっとこう、テーマがはっきりしてる場合が多いじゃないですか。
うん、
それのテーマがよくわかんないバージョンみたいなのが、すごいいいなっていうのもあるんですよね。うん、
はい、はい。確かに。
3作の中だったら何がいいかなぁ。2話、2話が一番僕はよくわかんなかったですね。最後、帰ってくるじゃないですか。
うん。
はい。
うん、
だからあれは どっちなんだろうっていうのもあるし。
うん。うん、そうですね。幻想なのか、本当にそうだったのか。
うん。
っていう、うんう
ん。あとはどっちが本物だったのかっていうところもあるじゃないですか。
うん。そうそうそう。それを含めての叱りさんのことですよね。
うん。うん
シャマランだったら僕はあれ最後、本物だと思うんですよ。
本物来ますね、確かに。
本物がシャマランだったら。でも、シャマランじゃないから、多分本物は最初なんじゃないかなって僕は思うんですけど。
はいはい、
うん というか、どっちも偽物か。はい。
そうすると、ね、ダニエルちょっとおかしくなってた説かもしれないですもんね。
では、おとぎやさんがその、奥さんが、元々の奥さんがどんな人か描かれてないからって話したじゃないですか。
うん。
だから、それを僕もそう思って、やっぱ、描かないからこそ、その彼の疑心暗鬼にのみに着目できるから、
うんうんうん、
テーマがやっぱ疑心暗鬼なんじゃないかなっていうのもあって、
うん、
さらに最後、戻ってくるというか、まあ別の人がわかんないけど、うん、同じ人が来ることで、よりよくわかんなくなるっていうのが、
うん、
すごい面白い設定だなっていうふうに。うんまあ、答えはないとは思うんですけど、
うん、
あれね、精神科医が、ダメすぎる、無能すぎるんで、そのせいでややこしくなってるんですよね。
ああ。
大丈夫、大丈夫です、大丈夫ですしか言わない精神科医だったじゃないですか。
うん、
で、あれがあの人が、あの人が信用できる語り手だったら、
うん、
客観的視点が入ってこうだから、どっちが正しいってわかるんですけど、
うん
まあ、どうしようもない無能な精神科医に設定していることで、語り手が信用できない形になっちゃってるから、
うん。
うん、どっちつかずのまま終わるんですよね。
うんうんうん、
そこがうまいなと思いましたね。
あとはなんだろうなまあ、この話三つが、クロスオーバーしなかったのが僕は良かったなと思ったんですよね。なんか、登場人物でチラッと出てくるとか、なんかそういうのだったらちょっと冷めちゃうんで、
うんうん、
もう全く独立 ?RM 以外は、独立の話っていうのは、構成としてもすごい面白いし、
うん、
まあ、長いですけど、トータル長いですけど、一話一話は、なんかすごい切れ味があって、
そうなんです。うん
まあ、短編だけど、ちゃんとまとまってるし、
うん、
ちゃんとその、短いだから、なんか、こう、ストーリーもちゃんと、だれることなく、ちゃんと進むし、
うん、
それも良かったから、165分っていうふうなほどは感じなかったですね。うん、
なんか、その短編一個一個に、ちょっと、そのエロティックなシーンが必ず入ってたりとか、
うん、
ちょっと、生理的に痛い、シーンと気持ち悪いシーン必ず入ったりとか、なんかね、ちょっとずつ入ってんですよね、ちゃんと全部に。
はい。
なんか、1話目だと、足、無理やり怪我してぶつけるシーンが、見てて超痛そうじゃなかったです
か。そうでした。
そう。
そんなことできまあ、できるけど、怖いなっていうね。まあ、
でも別にあそこぶつけなくても、わざ演技すればいいんじゃないかと思ったんですけど。
本当に、本当にやってるから。
そう。なんか、その、怪我で女の人と知り合ったっていう成功体験から抜け出せないんですよ、
う
ん、彼は。
そうですね。
その成功体験なんだよっていうね。
まあ。自分の頭で考えられないから、
そうね、
同じこと
を。そういうことですよね。
やっちゃうんですよね、多分。
そう。
二話目のあの指も結構ひどいです
ね。そうですね。
ね。
うん。そう。
なんか肝臓を切るとこまで行っちゃうともう想像できないから別に。そんなに嫌なんですけど。
う
ん
う
ん、
確
か
に。指はちょっとね、怖いですね、あれね。
うん、
そうなん
です
よね。
あれがすごい聖なる鹿殺しっぽいなと思ったんですけど
ね。僕なんかそのちょい前に、その無人島で何があったかわからないって話の時に、どうしてもやっぱりなんか、カニバリズム的なものを連想してたんで、それでなんか体を食べる話みたいな、指が食べたい的な話になったから、ちょっとギョッとしたんですよね。
うん、
なんか本当に食べちゃうんじゃないかって思って。
うん、あでも逆が言い出したんです
よね。そうなんですよね。そう
そう。だからそれなんか探りを入れるつもりで言ったんだろうなと思うんだけど。
ああ、なるほどね。
確かに。そうですね。あと最後にそのインタビューで、
はい。
カミューのカリギラっていう作品をもとに、この作品をなんか、作ったみたいなことを監督が言ってんすけど、カリギラって僕は読んでないですけど、ストーリーを見る限りも全然わかんなかったですし、
うん、
いやそれを演者も聞いたから読んだらしいんですけど、やってる演者自身も全然ピンとこなかったらしくて。
ボー君かなんかの話じゃなかったでしたっけ？
違う。そうですね、ボー君、そうですね、まあ、変化しちゃって、まあ、国民のことを何も考えずに、乱地騒ぎをするような。
そうですよね。いや、はい、すっげえ昔に読んだ、高校生ぐらいの時に読んだから全然覚えてないですけど、なんか、そうか、そういう話か。
カミューの不条理三部作っていう、僕、異邦人っていう映画を、東京国際で見たんですけど、
はいはいはい、
リバイバル上映。
うん
まあ、それもちょっと全然わかん、意味わかんなかったですけど、うん、まあ、そんな感じで、まあ、不条理な作品ですね。
はいはいはい。
はい。なので、まあ、おのおのが感じることを感じればいいんじゃないかなってすごい思いました。だって言ってる、
うん。
お、参考しましたって言って作ってって、はいはい、いや演じてる人が全然わかんないんだから、見てるやつがわかんなくてもしょうがないな。
そうですよね。うん、まあ、でも、それぐらいのバランス、でいいのかなみたいな感じしますよね、うん。
それが逆にいいと思います。
うん、
そこに明らか、
うん、面白さがあるっていうとこですよね。
そうそうそうそ
う、うん、なんかだからこそなんかあんたどう思ったってこう見合った後ね一緒に見た人とかと話せるのが楽しい気がしますね。
明らかにそのカリギュラを意識してんだなっていうところが見え隠れしちゃうと、
うん、
それでなんかちょっとオリジナルじゃない気もするから、うんうん、そこからもう思いっきり監督が消化したものを作品にしてるってことなんで、
うんうん、
それこそ本当にオリジナルだなと思って、
う
ん、
そうですね。
はい。まあ、おのおのの話のことはまあ僕は触れてないですけど、うん、まあそんな感じですごい面白かったですね。
はいはい
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あとなんか、
はい、あれですね、1話見たときに、ウィレム・デフォーの役が、もうすべて事細か、レーモンドが事細かく、ロバートの行動を指示していて、
うん、
で、その後出てきたリターも、に関しても、エマ・ストーンの役、に関しても、なんかどうやら、レーモンドの指示で、いろいろなミッションをこなしてたらしいみたいな。
はい、
マッケンローのラケットもらってたらしいみたいな、
はいはい、
分かったじゃないですか。で、なんだったらもしかすると見てって思ったのはサラ、ホンチャオがやってたロバート、ジェシー・プレモンスの
奥さん
も、もしかしてその彼の言う通り動いてたんじゃないのとかって思ってたんですけど、
う
ん、
そうですね。
そうするとなんかやっぱり神様なのかなと思ったんですよね。
はい。
うん、
その役レイモンドがね。
うん、
だから、前作でゴドフリーだったんで、ウィレム・デフォーが。だから、ゴッドなのかなと思って見てました。そしたら3話では今度は教祖様になってるし。
うん、完璧な感じです
ね。そう、うんうん。なんかわざとそうなんだろうなと思いました。う
ん、あれ、2つ目は どんな役
ですか？ 2 つ目はね、お父さんの役ですね。
ああ、そうかそうか、お父さん。うん、うん、そうですね。
だからあんまり本当注意役で出てましたね。
ね、そうですね、う
ん。とかね、2作目がちょっと意表、なんか、なんか、ツイストが効いてるというか、うん、1話と3話は、
すごい似てますもんね、話
が。似てるんだけど、うん、その2話はなんかね、ちょっとねじれた感じなんですよね。うん、そのさっき、最初僕の話の時に言ったように、視点が変わるんで、
うん
うん、どっちか、もうなんかそこで物語がこう、ちょっと、なんですかね、色が変わってきたって、
うんうん、
女性側の話になっていくみたいな感じの分岐点になってるなと思うんですけど。
うんうん、
で、2話じゃないのかな。あ、2話だと、僕漫画で、黙々連さんの、光が死んだ夏っていう漫画があるんですけど、知ってます？
知らないです。
わかんないです。
それは、主人公の男の子の親友の光っていう男の子が、山に行って、
うん、
戻ってきたら、なんかちょっといつもと違うんですよ。行方不明になって戻ってきたら。で、お前、ヒカルじゃねえだろったら、なんでわかったのって言うっていう話なんですけど、で、わかっても、自分の親友だったから一緒にいてくれる方がいいよね、みたいな、っていう話なんですけど、それをちょっと思い出しましたね。なんかこう、まあ、こういうテーマの話って結構あると思うんですけど、
ね、
最近だとその漫画で見た、なと思って、
うん、
面白いんでおすすめしておきます。うん、で、あとね、3話で僕言いたかったのは、全然触れなかったんですけど、なんだっけな、アナ、
はい、
最初に多分救世主候補で、
うん、
出てきた女性かな、
はいはいはい、
ハンターシファー、シェイファー、
うん、
なんかユーフォリアに出てる人らしいんですけど、
え、あ、そうでしたっけ？
うん。
僕
はユーフォリア見てないんですけど、なんかどうやら調べたらユーフォリアに出演してるって全部、なんかその方らしいんですけど、
うん、
むちゃくちゃすごいスタイル良くて、
うん、
素敵なモデルさんだなぁと思って、はいはいはい、なんか今後どういうのに出てくる。この人だけ他の作品、他の輪に出てないんですよ。
う うん、
うん。大体3話共通して皆さん出てるんですけど、ね、この人は3話だけに出てきたんで、はい、なんか不思議だなと思ってたんですけど、まあ、すごく、今後が期待な、うんうん、素敵な女性だなと思いました、うんうん。で、その時に、なんかこう、おっぱいとおっぱいの間でこう、いろいろ測ってるじゃないですか。
うん。
で、あれは何なんだろうと思ってましたね。何の方、どういう決まり、多分あれもなんか、うん、その救世主はこういう、な何センチ何センチ、
う
ん、ここからここが何センチっていう、
そうそう
そう、黄金長方形なのか黄金三角形なのかわかんないですけど、うん、なんか多分あるんだろうなと思って、うん、それも面白かったです、ね。謎のルールに乗っ取って、そう。
あれ、聖書を探してる。全く意味がわからないですよね。
ああ、この、ハンター・シェイファーって、その、ユーフォリアでトランスジェンダーの役で出てくるんですけど、
うん、
本人もそうなんですよ。
そうですよね。
うん、
だから、男性なのかな、もともと。どっちなんだろう。主人公の、トムホの彼女いるじゃないですか。名前した。それの友達の役で出てくるんですけど。
ゼンデイヤ。
そっかそっか。あ、ゼンデイヤ。はい、
はい、はいはい。
はい、すいません、すいません。はい。
なんか、そうですね。だからなんかいろいろ、やっぱ癖のある人がたくさん出てくるんで、こう、
そうですね、
ここでチェックして次に何か出てきた時に、出てくるといいなと思って言ってましたね。
彼女だけ出てこない。
そうなんですよ、うん。
俳優で言うと、まあ、ヨルゴス・ランティモス監督、同じ俳優を、まあ、最近はね、うん、よく使ってるじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、まあ、一つ、なんだろう、気になった点というか、
うん、
まあ、難癖じゃないですけど、っていうと、うん、やっぱりその、同じキャストで映画撮り続ける弊害みたいなものをちょっと僕は感じたとこがあって、
はい。
それは、エマ・ストーンの変な踊りがあるじゃないですか、3章。
はいはい、はい、
うん。あれは全く唐突だし、いらないんじゃないかなって僕はちょっと思ったんですね。まあ、喜びを表している踊りっぽいんですけど、うん、なんかあれはどうも、どっかで聞いた話によると、
うん、
哀れなる者たちの撮影中になんかふざけて、エマ・ストーンが踊ってたのを監督が見て、それどっかで使おうみたいなことを言って、なんか、今回入れたみたいなね、そういう話らしいんですけど、うん、まあ、それってまあ、いらないんじゃないかなって、僕はちょっとやっぱ思っちゃったんですね。そういうの、その仲間内だけで、みたいなところやっぱあるじゃないですか、ちょっと。
うん。
うん。って、微妙に思ったところはちょっとありましたね。う
ん、でもあれ、予告編でも使われてましたもん。
ああ、そうですかね。うん。だから、結構唐突だったんで、あれも。
うん。
踊り自体はまあ、確かに面白いは面白いんですけど、エマストーンが変な踊りしてるのは面白いんですけど、うん、なんか、ちょっとストーリーと関係ないかなって思ったところがね、ちょっとありましたよね。うんうん、まあ、監督によってはね、本当に同じキャストで撮り続ける人もいれば、全く毎回変える人もね、うん、いると思いますけど、まあ、ヨルゴス・ランティモス監督は、まあ、今回の作品見る限りで言うと、やっぱりその、俳優の活かし方はやっぱり、上手いは上手いかなってやっぱ思いますよね。俳優の、もちろん力っていうのもありますけど、うん、全然違うキャラクターで、毎回出てくるみたいなところはやっぱあるんで、
うんうん、
まあその、マンネリ化してるっていうわけではね、ないとは思いますけどね。
なんかはい、どうぞ。
あ、今回だからジェシー・プレモンスと、ホン・チャウは、なんか、今が声をかけるタイミングだと思って、
うんう
ん、なんかお声かけしましたみたいな感じで言ってましたね。
確かに。今の俳優ですよね。
そうですよね。
うん
うん、まあだから、新しい人も取り入れつつっていうところなんで、やっぱり、
うん、
マンネリ化しないっていうのはあるかもしれないですけどね。
うん、僕はでも踊りは実は、結構いいなと思
って
、
うん、
いや、入れたかどうか、まあそれはちょっとわかんないですけど、
うんうん、
変な感じっていうのが、
うん、ははは、
その、ヨルゴス監督っぽいなっていうのが、
まあ、確かにそうですね。うんうんうん、
なんか例えば聖なる鹿殺しで、うん、まあ、あんまり、ね、全然ネタバレでないとこ言うんですけど、うん、まあ、セックスシーンがあるんですけど、
うん、
それがめちゃくちゃ変なセックスをするんですね。
うん、
それ別に本当に必要ないんですけど、
うんうんうん、
でもそれがあるとやっぱこいつら変だなみたいな、やっぱ変さみたいなの
を
醸し出すというか、あの踊りもめっちゃおかしいし唐突なんですけど、
うんうんうん、
エマ・ストーンの役の偏差加減っていうのがすごい、
うん、
ちょっと気持ち悪くもあるけど面白いみたいなのは一応表せてるかなとは思ったんですけどね。
うんうん、
まあ、でもまあ、いいとこと悪いとこありますよね。ずっと同じキャストで。
うん、
やっぱちょっと断りにくかったりする部分もあるかもしれないなっていうのもあるし、そのセックスの描写とかすごい多いから。
そうですよね。
うんうん、毎回なんかエマストーン変な格好させられてるイメージがありますね。うんうん、
だからそこは、まあ本人が別にいいんだったらいいんですけど、
うん、
もしそれがなんかこう、長くやってるから言えないみたいだったらちょっとかわいそうだなっていうのはちょっと。
そ, う、ねうん、それこそ。
今回でもあれじゃないですか、うん、ウィレム・デフォーのセックスシーンがすごくなかったですか多分3話の、競争がセックス狂だから、
うん、
あの、なんかその、いいことをすると、その競争のご褒美で、
うん、
なんかこう、抱いてもらえるみたいな、はい、男も女も関係なく抱いてもらえるみたいなのがあって、うん、もうすごい、ウィレム・デ・フォーのがアップになっててびっくりしましたね。
ああ、はいはい。
そう。そこも容赦がないんだな、
う
ん。
確かにね。うん、
どこに需要があるの
そこに。そうですね。まあ、大変ですよね、俳優ね。うん、あ、そう、あと、なんだろう、あの、共通してるもので言うと、車とか、まあ、セックスもそうですし、あと、食べ物と、あと、犬がね、多分、どの三章でも出てきたと思います。そうですね。犬、なんか、犬が全然わからなかったですね、でも、
うん。
なぜ犬なのかな、みたいなところが結構あって。
それなんか、でも、押井守監督みたいなあれなんで、犬が好きだから、必ず出すみたいな。
うん、
でどのシーンかっていうのもちょっともううる覚えですけど、まあ三つとも犬が出てくるシーンがあって、
うん、
なんで犬なのかなみたいな、ね。とか、うん。まあだからわかんないところはやっぱ、そのギリシャ神話に犬出てくるのかわかんないですけど
、うん、
うん。とかなのかな、ね、
なるほどですね、
うん。
ギリシャ神話に犬が出てくる記憶はないね。
ですよね。
はい。こんな感じでいいですか、
はい、
はい。では、シュパレさん、今一作だけですけど、
はい。
今回もありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日はアレミの3章について話しました。では、またお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。